全地よ、主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神に増すなれ。我らを作りたまえる者は主に増しませば、我らはその者なり、我らはその民、その牧の羊なり。唱詠539番。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美、賛美歌12番一節。祈祷いたします。御憐れみによりまして、この聖日も御前に立つことを許され、あなたの御栄を仰ぎ、あなたの御名を賛美いたします機会を与えられましたことを 感謝いたします。私どもは今疫病の災禍の中、恐れと不安にとらわれ、いろいろなことに思い悩み、また多くのことにつまずくものでありました。信仰を与えられて御言葉をいただいていながら、あなたに栄えを期することをせず、自分の誉れをのみ高しとするようなものでありました。御顔を恐れないで、人の顔を恐れ、そしてこれらすべてのことのゆえに自ら苦しみを招き、あるいは悩みに陥るものでありました。あなた私どもをくすしく作り、私どもを祝福し、私どもに誠の幸いを与えようとしていらっしゃるにもかかわらず、私どもは己の愚かさと傲慢のゆえに、数え尽くすことのできないほどの罪を犯しては、自分の生活を自分自身で傷つけ、しかも人間の手をもってしては何をもこれを癒す何の力をも加えることができない愚かなものでございます。またあなたがお与えになりますもろもろの恵みを悟ることができず、ただ悩みと考え、苦しみと思い、感謝する生活の少なくありますことを申し訳なく存じます。このようなものにもあなたは救い主をお与えくださり、救い主によって私どもを救おうとしてくださいますことを感謝いたします。私どもはその救いを受けた者として、この主の日、ところはことにしていても御前に立ち、その恵みをたたえ、またその救いの言葉を一層固く受けるために、この礼拝を守ることのできます幸いを感謝いたします。願わくはこの礼拝を通して、私どもに天よりの光をお与えくださり、暗い心を照らし、悩みのありますものを慰め、力足らずして苦しんでおりますものに行く手を示してくださいますよう願います。この救いの上にすべてをあなたに委ねて、休んじて生きる生活を与えられておるにもかかわらず、いろいろなことに思い惑い、苦しみに押しつぶされ、悩み続けております愚かな私どもを憐れみたまえ、どうか誠の信仰の生活によって、私どもすべてのものが本当に恵みを賛美しつつ生きてまいることができますよう助けたまえ、そのようにしてどうぞあなたによって作られましたことを光栄と思い、また感謝し、あなたに仕えることを 心からの喜びとすることができますよう導きたまえ。たとえ自分の計画はなりませんでも、あなたの御栄えが仰がれ、あなたのご計画が成就するように励んで参ることができますよう導きたまえ。またそのことのうちに誠の感謝を見出し、また喜びを見出すことができますよう導きたまえ。私どもの教会を顧み、あなたにある交わりを祝し、困難の中にも互いに信仰を励まし合い、与えられてある恵みを一つ一つ数え、ともどもに感謝し、皆を讃えることができますよう導きたまえ。病んでおります者らをことに顧みたまえ。悩みのうちにあります者らを祝したまえ。困難のうちにあります者らを慰めてくださいますよう願います。今週西東京教区の覚える鶴川北教会の上に、あなたの豊かな御顧みを与えたまえ。これらの感謝と願いとを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。聖書イザヤ書第55章8節から9節。イザヤ書第55章8節から9節。私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。新約聖書ルカによる福音書第16章1節から13節。イエスは弟子たちにも次のように言われた。ある金持ちに一人の管理人がいた。この男が主人の財産を無駄遣いしていると告げ口をする者があった。そこで主人は彼を呼びつけて言った。お前について聞いていることがあるがどうなのか。会計の報告を出しなさい。もう管理を任せておくわけにはいかない。管理人は考えた。どうしようか。主人は私から管理の仕事を取り上げようとしている。土を掘る力もないし、物乞いをするのも恥ずかしい。そうだ、こうしよう。管理の仕事を辞めさせられても、自分を家に迎えてくれるような者たちを作ればいいのだ。そこで管理人は、主人に借りのある者を一人一人呼んで、まず最初の人に、私の主人にいくら借りがあるのかと言った。油100バトスというと、管理人は言った。 これがあなたの証文だ。急いで腰をかけて、50バトスと書き直しなさい。また別の人には、あなたはいくら借りがあるのかと言った。小麦100コロスと言うと、管理人は言った。これがあなたの証文だ。80コロスと書き直しなさい。主人は、この不正な管理人の抜け目のないやり方を褒めた。この世の子らは、自分の仲間に対して、光の子らよりも賢く振る舞っている。そこで、私は言っておくが、不正にまみれた富で友達を作りなさい。そうしておけば、金がなくなったとき、あなた方は永遠の住まいに迎え入れてもらえる。ごく小さなことに忠実なものは、大きなことにも忠実である。ごく小さなことに不忠実なものは、大きなことにも不忠実である。だから、不正にまみれた富について忠実でなければ、誰があなた方に本当に価値あるものを任せるだろうか。また、他人のものについて忠実でなければ、誰があなた方のものを与えてくれるだろうか。どんな召使いも、二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできない。新約聖書の世界では、お金持ちは自分の財産を自分で管理したりせず、信頼する管理人に全財産の管理を任せていました。全権委任ということであります。管理人はご主人様の財産を適切に管理し、運用して損が出ないように、そして安定した心配のない状態を維持する責任がありました。今でいう資産運用を適切にするのです。しかし時に主人の信頼を裏切る管理人も出てくるわけです。本日のシエスの教えられる例えも、そのような不正な管理人の登場であります。誰かがいわば告発したのでありましょう。主人の財産を無駄遣いしていると、使い込みか横領か。もともとの言葉は、主人の持っているものを散らしているというもので、いずれにしても不正が発覚してしまったわけであります。そして主人はそのような不正を働く管理人を追い出すという結論をすでに出しています。ただし、その前に会計の報告を出せと命じています。この辺がちょっと不思議な気がいたします。現代の私どもの感覚からいたしますならば、例えば第三者委員会とか、そういう客観的な立場の人に、この財産を散らしてしまった現状を正確に調査、報告させると思うものであります。 本人にそれをさせる。どうやらこの求められている会計報告は主人に対する釈明のためではなくて、解雇を前提とした後任への引き継ぐためのに出すものなのだそうであります。つまり追い出される、解雇されることが揺るがぬことであるということをしっかりと捉えることがポイントであります。窮地に立たされた管理人は解決策を懸命に考えるわけです。ここで大切なのは、隠蔽しようとせず、また弁解しようともしないという点であります。私どもは失敗したり、あるいはこっそりと不正を行ったりして、それがバレますと、何よりもまず隠そうとするのではないでしょうか。隠蔽ということです。そして隠し通せないとなりますと、しょうがなかったと、やむを得なかったのだと、懸命に弁解をしようとするのではないでしょうか。あるいは開き直って正当化を主張することもあるでしょう。ここでこの管理人は、そのような隠蔽工作や弁明や正当化に走らず、大変冷静に的確に状況を分析し対処法を考えています。もはや隠蔽や弁明などの余地がないのだという現実、追い出されるという現実をしっかりと見据えて、自分の体力や体面もきちんと考慮するわけです。土を掘るというのは、土方や農業など体を使う仕事のことであります。ペンより重いものを持ったことがない、今で言えばキーボードを叩くことしかしたことがないような人間に、肉体労働などとても無理。物乞いという手もありました。しかそれはあまりに恥ずかしく惨めで、自分の体面やプライドが許さない。たどり着いた答えは、友を作ることでありました。後で主人に褒められるこの管理人の賢さとは、実は友の作り方にあります。彼のやったことは、いわば恩を売ったようなものであります。しかしその恩は、単に金を賄賂のようにばらまいて困っている人にありがたがられるという仕方で、恩を売るのではありませんでした。そうではなく、ご主人様に負債のあるものの負債額を減らすという仕方で友を作った。これは管理人の職権乱用にもあるいはなることとなり、先の横領の罪にさらに罪を重ねることにもなりかねない。細かいことでありますが、管理人は全権委託されているわけで、彼が託されている権限の中でやれることをやったとも言えなくもないのです。また減らしてやった分は、立法で本来取り立ててはならないとされている利子の分を減らしてやったんだとか、この管理人が自分の取り分を取らないで削ってやったのだなどと、つまり彼が不正を働かないで生き延びる道を考えたという解釈も実はあるのです。しかし考えなくてはならない。 ご主人様の財産とは一体何か。この管理人が手をつけたのは、ご主人様の金蔵に、まあ、今でいう金庫にあった、そのお金を持ち出したのではなかったのであります。ここで言われているご主人様の財産は、負債者が返すはずの負債なのです。会計処理上はこういう財産を何というのでしょう。やがて返済されて入るはずの財産。鍵は負債なのです。負債を免除することを、主イエスは他のところで罪の許しの例えとして教えておられます。一番わかりやすいのは、マタイによる福音書の18章のところに出てくる1万タラントンの負債を許してもらったものの例えであります。その発端は、弟子のペトロが人を許すのには何回まででしょうかと主に尋ねたことにありました。そこで主が教えられた例えにおいて、負債の免除というのが罪の許しとして教えられ、それは切っても切れない関係になるわけです。ポイントは、追い出されることが決まっているということであります。その危機に直面して、何が一番大切か。答えは、自分を迎えてくれる人がいるかいないかであった。この管理人がしたことは、主人に負債のある人の負債をいわば勝手に減額してやったわけであります。つまり、許しを与えてやった。主人の権限で、主人の財産となるはずの許しを、どんどん片っ端から与えていったという。この負債となる油100バトスも、麦100コロスも、実は莫大な量なのであります。油100バトスは2300リットル。麦100コロスは2万3000リットル。大変な分量であります。それを半分に、あるいは8割にしてしまう。つまり、とても大きな負債を神様に抱えている人たち。つまり、罪大きい人たちを片っ端から許しを与えていってしまったということであります。私は、この目に見えぬ神様の許しを、人がどうやって他の人に与えることができるのだろうかと思いましたときに、思い出したのが、カトリック教会でなされている国会と言われているものであります。カトリックでは聖職者のことを司祭と呼びますが、その司祭の前で、自分の犯した罪を具体的に告白して、罪の許しを求めることであります。昔は礼拝堂、会堂のカトリックだと、お御堂とか聖堂とか言いますが、その脇のあたりに、電話ボックスが2つくっついたような、国会をする場所がありました。まあ今は、別の部屋ですると聞きましたが、映画などにも出てまいりますけれども、国会の最後のところで、司祭が十字を切って、父と子と聖霊の御名によってあなたの罪を許すと宣言するのであります。 私は神様に代わってこのように許しを宣言するってすごいなと思ったものであります。私どもプロテスタント教会では国会というものをいわば聖霊典サクラメントとしてしておりませんので、実際の信仰生活の中で罪の告白を明確にするチャンスがなかなかないわけです。礼拝の中であるいは自分で聖書を読み祈る中で何かうやむやしたもやもやっとした中で自分の中で許しを聞き取り、しかしそれで本当に良かったのかと後で不安になったりもするわけであります。やはり外的に客観的に許しを宣言してもらうというのは大変わかりやすくていい面もあるでありましょう。反面形式的にならずにどこまで真摯な悔い改めとなるかが微妙なところでもあると思うのであります。今日の例えでこの管理人がしたことは許しだと受け止めて、では私どもがどうやってそれを具体的に関わる人たちに実行できるのかということを考え始めますと、これはとても難しいものになるわけであります。負債のある人を呼びつけて証書を書き換えさせるということが、では自分の実際の生活の場でどういう形となるのか、いちいち私はあなたを父と子と聖霊の名に言って許しますなどと恩着せがましく言うわけなどはありませんし、許しの具体的な姿形というものは実はとても幅広いものではないでしょうか。後になってそこに許しがあったかと気づくことも多いものであります。私どもの地上の信仰生活において互いに許し合うというのを小さなこと小事と主イエスは言っておられます。地上で人と人とに関わる事柄であります。それに対して大きなこと大事とは神様と私たちとに関わる事柄で、要は神の国に入れられることであります。9節に永遠の住まいに入れられると言われていることであります。そして光の子すなわち救いに預かっている者ら、つまりこの言葉を告げられている弟子たちや私たちすでに洗礼を受けてキリスト者となった者たちのことであります。主の十字架の贖いを信じ告白した者、その者たちは御国への望みを持っていながらこの地上での生活に無頓着でいる。生き延びるために何としても友を作らねばという切迫感もなく、そのために許し合うしかないのだという認識もない。それでは生じ小さなことに忠実とは言えない。それでは地上の生を終えるときに、最後の審判のときに、大事である神様に対する忠実を認めてもらえず、御国に入り損ねることにもなりかねないのであります。最後に、神と富とに兼ね使えることはできないと言われておりますが、許しということから、この後半の部分では、実際のお金の使い方、その問題が重ね合わせられてきています。そのためにちょっとややこしくなってしまうのであります。富に使えるとは ただお金に執着していくということではなく、隣人を許すことをしようとしないで、神でないもの、それはお金であったり、社会的な身分や権力であったり、世の評判や名誉であったりするものですが、それらをひっくるめて一言富と言われているのであります。富に仕えるものとは、それら神ならぬものをにより頼み、そして自ら神になり代わって人を裁き傲慢になっているもののことであります。傲慢でありますけれども、実は富の奴隷となっている。その富が失われる恐れを常に抱え、そうならないように必死に頑張るのであります。頑張っているときに、それはそれで充実感を味わうことができて、ああ私は、俺は人生充実していると、その時は思うかもしれません。がしかし、富を根底から奪っていくものがあるわけです。死であります。その死を前に、いくらお金を積んでみても、どんな権力を持っていても、いかなる名誉や名声を得ていても、何にもならない。富に仕えるものの最後に行き着くところは死の壁であります。一人ぼっちで四方八方を壁に囲まれるのです。そこに一緒にいてくれる友はいません。仲間もいません。そしてすべてが失われ、虚無の中にただ身を置くことになる。旧説に、金がなくなった時とはそのような時のことであります。なすべきは、今この地上で主人である神様の許しという財産を隣人のためにどんどん使って許していって、友を作ることであります。しかし、私どもの許しや愛というものは、どんなに真面目に一生懸命誠実にしようとしても、いつも嘘や欺瞞や偽善が影のようにつきまとうものであります。そういう意味で不正に満ちていると言えます。しかし、考えてみますならば、そもそも負債の債権という権利、いわば財産権は主人である神様のもので、私どものものではないわけです。私どもにはそもそも許す資格も力もない。それでも人を許すというのは、言うなれば神様のもの、イエス様の十字架によるもの、十二節で言われている他人のものであって、その他人様のものを勝手に使うのだから、我々のやることといえば、もはやただただ不正にまみれたものでしかないわけであります。しかし、それが神に仕えること、小さなこと、生事に忠実なことになるのだと教えられております。いつも祈っております主の祈りの中で、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえという一節があります。今日の御言葉はそこにつながるのであります。洗礼を受けて、すでに十字架の許しをいただいているが、終わりの時を見据えて、 小さなこと、小事であるこの地上の生活で、主の無尽蔵の許しをどんどん与えて友を作れと命じられている。ただ許すのではない。友を作るのです。友は、喜びも悲しみもみんな分かち合うものだ。しかしその友とも、おそらく何度もギクシャクすることがあるであろう。そんな時、何度でもこう言おう。イエス様が許してくれてるからいいってことよ、と。お祈りをいたします。主よ、あなたは御子、主イエスの十字架の尊い犠牲をもって備えてくださった、尽きることのない許しという宝を、私どもが隣人に与えることを良しとしてくださいますことを感謝いたします。その許しは、全く自分のものなどではありえず、ただあなたのものであります。それをまるで自分のものであるかのように使って、友を作ることを許してくださり、感謝いたします。しかし、私どものなします技は、いつも影のように偽善や欺瞞がついて回り、不正に不正を重ねるような愚かなものでありますのに、あなたはそれでもその生じに忠実であれと命じてくださいます。御国に入れられる大事を望み見、今与えられてある生活の中で、己の不信仰を囲って怠慢となるのではなく、御霊の御助けを祈り願いつつ、出会う隣人に、あなたの許しを届け、新たなる友を得ることができますよう、導きたまえ。主イエスキリストの御名によって、こう願います。アーメン。賛美、賛美歌352番一節。信仰告白、使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、 我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金をお捧げいたします。
します。永遠にいます全能の父なる神様、深い身慈しみによりまして、愛する兄弟姉妹と共に礼拝を守る幸いを心より感謝申し上げます。御言葉によって私たちを養い、聖霊によって一つの体、一つの心とならせてくださる恵みを感謝いたします。ここに感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。これらの捧げ物を慈しみ深く顧み、心よく受け入れてください。主よ、変わることのない恵みによって私たちに先立ち、耐えることのない助けによって私たちを伴い、何事をするにも始めから終わりまで常に主に頼り、皆の栄光を表し、ついに御国に至ることができますように。主イエス・キリストの皆によって願い祈ります。アーメン。
聖詠賛美歌540番。願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてとともに、限りなくあらんことを。アーメン。